お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
12月29日午後のニュースをシドニーから北田和代がお届けします。主なニュースのラインナップです。ニューサウスウェールズとビクトリア州では COVID-19 新規感染者が激増しました。モリソン首相は次回のナショナルキャビネットを明日12月30日に繰り上げました。がん専門医師と患者グループは遠隔医療テレヘルス患者診療のためのメディケア払い戻しの変更計画に警戒しています。スポーツはテニス、ドミニクティームが来月のオーストラリアオープンへの出場を断念しました。コロナウイルスの新規感染者は一晩で劇的に増加しました。ニューサウスウェールズでは前日の2倍、そしてビクトリア州でも大きく増加しています。両方の州において COVID-19 の規制緩和が続いていることによるものです。SBS ティナ・クイーンのレポートです。
New South Wales has reported 11,201 new cases.
ニューサウスウェールズでは昨夜の8時までの24時間で新規感染者が 11,201 人を記録しました。およそ前日の2倍となります。現在625人が入院しており、61人が集中治療室で治療を受けています。そして3名の死者が発表されました。 PCR 検査クリニックではすでに許容できる人数を超え、人々は検査を受けるために何時間も待たなければいけません。一方、ビクトリア州でも新規感染者が大きく上りました。3763人の新規感染者と5人の死亡が確認されています。前日よりも1000人増えています。入院患者の数は397人、そして集中治療室では62人が治療されています。今朝9時20分までに20以上の PCR 検査クリニックが許容範囲を超えたため閉じられました。ティナ・クイーンのレポートでした。クイーンズランドでは新規感染者が1539人報告されています。6000人が現在感染者とされています。この新規感染者の増加にかかわらず、チーフヘルスオフィサーのジョン・ジェラルド医師は現在 ICU で治療されている患者がいないことを喜びました。ジェラルド医師は集中治療室が必要な患者がゼロであること、これがパンデミックの深刻さが軽減された良い指標であり、ワクチンが機能していることが明らかだと話しています。スコット・モリソン首相は次回のナショナルキャビネットを12月30日木曜日に繰り上げました。連邦政府のメディカルオフィサーポール・ケリー教授は次のミーティングで新しく濃厚接触者の定義を決めたいとしています。新しい定義では同居する家族が COVID-19 で陽性だった時のみ濃厚接触者と認定し、隔離が必要となります。各州とテリトリーの首相はまた、オミクロン株による PCR 検査クリニックへの圧迫についても話し合う予定です。モリソン首相は政府がすでに400万回分の抗原検査、通称ラットを確保しており、さらに600万回分が到着する予定だと話しています。さらに37,500万ドルの予算をさらなるラットの確保分として計上したと話しました。TGA はテストキットが承認されていることを確認する必要があります。私たちはいくつかの応募してきた供給者が他の国で却下されているのを見ています。ですから私たちは注意深くならなければいけません。便利なラットにもっと依存することになります。ですからそれが本物で信用できる、正しく結果の出るものでなければいけません。モリソン首相でした。がん専門医師と患者グループは遠隔医療テレヘルス患者診療のための メディケア払い戻しの変更計画に警戒しています。オーストラリアのがん専門医グループ PCPA は、2022年の1月から電話を使ったコンサルテーションのメディケアの払い戻しの終了を通達されたと話しました。それには地方の患者のためのビデオコンサルテーション 50% 負荷も含まれます。PCPA の代表クリストファー・スティール医師は、この変更を知らされたのは変更が始まる8日前だったと話します。そしてこの内容により、弱い立場の遠隔に住む患者への影響を心配しています。PCPA は連邦政府に少なくとも6ヶ月の猶予が必要だと求めています。そうすることで、免疫不全の患者が COVID-19 の影響が大きいときに、クリニックに来るために家を出なくても良くなるためです。アフガンの首都カブールでタリバン兵士は空に向け発砲しました。アフガニスタンの女性たちの食料供給の改善や働く機会を求めるデモを終わらせるためです。タリバンのリーダーたちはここ数ヶ月、穏便なイメージを作ろうとしていました。それには女性がイスラム法の下で学校や職場に行くことも含まれていました。タリバン政権下では女の子が学校に行くことに一貫性がありません。多くの地域でグレード6から学校に行くことは許されていません。しかし10の地域では許されています。ビデオフッテージではタリバン兵士の発砲の後、女性たちが逃げていくのが確認できます。スポーツはテニスです。ドミニクティームは来月のオーストラリアオープンへの出場を断念しました。長年の手首の故障のためです。28歳のオーストリア人テニスプレーヤーも今年の全米オープンのタイトルを防衛することができませんでした。このオーストリアの選手は怪我が悪化するまでに世界第3位の位置まで上り詰めました。しかし今では15位にとどまっています。彼は2022年のシーズンを1月末のアルゼンチンコルドバオープンでスタートできるであろうと話しています。12月29日午後のニュースをシドニーから北田和代がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。